東京ネットラジオ。自称エテイゾオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデイモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私。30日のイベントで歌う歌詞がまだちょっと覚えきれてないモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第119回目ね119す、はい、119回目となりました。あのね、もうあと2週間ちょっととかで、イベント結婚しますって言ったやつ、あれ8月30日にやるんですけどもね、まあ、たった5曲程度なんですけどもちょっと1曲特にややこしい、歌詞のね歌とかあったりして、これ順番がね並びがあったりして、なんとか間に合わせる、もしくはあ、まあ、やっぱり歌詞見ないで歌った方がいいので、同じフレーズが2回ぐらい来るかも知れないんですけども、大丈夫です。それを上回るね、あの歌声で持っていきたいと思ってるんで、ちょっとハードルを上げましたけど、ということで、まあ、今月のオンエアの1週間後ですね、オンエアから1週間後にはもうイベント8月30日に来るんで、ちょっと先週に続いて日本のバンドものではございますが、これも歌うんでちょっと事前予告、プレ予告になりましたが、RC サクセションのスローバラード、これをモッシュ的エピソードトークも踏まえてお送りいたします。まあ、おそらくちょっとどっちかというと清志郎寄りなトークになるかと思いますが、お付き合いいただければと存じますそれではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。あ、間違えた、お送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで、開始早々1分半でお送りしましたっつって、もう終わりみたいな感じになっちゃいましたけど、それもね、あの一発撮りであることと思っていただければと思います。ということで、今月のフォックスミュージックは、さっきも言いましたね、スローバラード、1976年の楽曲でいきたいと思います。ちょっとこれね、リリースが1月の21日だったんですって。やだ、ちょっと私と同じ水亀座じゃん私の誕生日はあの 1.31 なんで、10日と私の生まれる10日前にこのスローバラードという名曲は、世に羽ばたいていったんだな、なんてちょっと感慨深い思いもしたんですけども、うん、 RC の、バンドの説明とかもやりだしたらめちゃめちゃ長いので、あの70年メジャーデビューですで、三浦友和が初期 RC と深く関わりありますだいぶざっくり。というのも、まあ、その物心ついた時はもう私は80年代で、だいたい4歳とか幼稚園入ってくると80年代入ってて、で一番最初はいけないルージュマジックですよね。あの教授と一緒に、やってて、あの PV もな、好きだったな。でプラス、あのひょうきん族でいけないお化粧マジックもあるとそういう、もうやっぱ存在感がな、すごいんだよな、本当に。なんかあのデビュー当時はまだ清志郎も髪、まだね、あのストレートな感じだったのが、80年代入ってからですかね、もう私が気づいた時にはもうあのメイクしてるし、髪も、全然セットをツンツンしてて、あの 腕とかこうシノラーじゃないけど、もう元祖シノラーって言ったら怒られるかもしれないけどそういう あの装飾品をたくさんお召しになってたんですよね、うん、もうそれが私の印象ですね。イラストとかでもこう清志郎のイラストだと、アイシャドウが必ず入ってるみたいなそんな感じで、まああのそれ以外にも、まあ、清志郎単体では数々のユニット、ほんと数々のユニット、ヒズとかもありましたね。私が高校出てからぐらいかな。うん。の時、坂本冬美と、細野晴臣氏との3人の3ピースユニット。そんなのもあったり。しました。私の記憶の中ではね、もう私の初先輩方はもっと詳しくいっぱい知ってると思うんですけどまあ私の知ってる範囲で、お話ししていきましょうか。でそれがまあ10年代の、前半ぐらいだから、その後ですよね、バンドブームがこう86、78ぐらいからこう徐々にババーって来て、まあうちにある資料という名のビデオテープとして、音源撮ってるのも、まあ、88年から90年代初期にかけての清志郎のビデオももちろんあるということですが、あとね、88年ぐらいか覚えてるのか、まだ私、88年だと中1成り立てぐらいかな。当時、明星を、まあ、ギリギリ買ってて、で、ヤンソン見てた時に、RC のカバーズが発売中止になった。これでいいのかみたいな、こう、なんかね、ちょっと、あ、騒動が何か起きてるんだ、みたいな、ことを、13歳ぐらいの時に見たのを覚えてますね。あとはね、やっぱ中学の時の印象が特に強いのか、オーケンオールナイトを私中学の時ずっとバイブルのように聞いててでそのオーケンが、IO っていうタイトルの映画、これの主題歌で、清志郎さんの RC のスローバラード、主題歌になってるんでっていうのをラジオで聞いてて、でそれで知ったっていうのがあるかな、スローバラードに関しては。でその後、まあ特に、まあ、カバーズの発売中止はきっかけとかじゃないけど、なんかそのちょうど時期的に、その頃から、清志郎ソロで、特にいろんな人たちとの、ユニットを組むみたいな時代に入って、そこでタイマーズが来るんですよね。まあ、モンキーズのデイドリームビリーバーはカバーしてて、それはエースコックのスーパーカップの CM でもあったから、あと今だとセブンイレブンの CM でも流れてますよね。ずっと夢を見て出始まってたっけなそうそうそう、それがタイマーズなんですけど、タイマーズというのはまあ確実に清志郎とか猛暑クラブの三宅伸二でしょとかわかるんだけど、変装してんですよね。あくまでも。あくまでも名前は、伏せて。ただ、まあ、声ですぐわかっちゃうんですけど。でね、その時に、まあ、生放送でね、放送禁止用語バンバン、歌ってて。それ、YouTube でも全然上がってて、伝説の、まず伝説ですよ。あれをね、夜のヒットスタジオ R&N っていう、当時やっぱバンドブームがいっぱいあったんで、特にその普通の夜ヒットだと、まあアイドルの人とか演歌の人とかいろんな人が多くなってくるから、ちょっとバンドはもうインディーもすごいし、でメジャーになった人たちもこういっぱいいるから、ちょっと紹介する番組をちょっと R&N リズム、あ違う間違えた、ロック&ニューウェーブ、ニューミュージックか。あやふやですいません。そういう、枠が深夜あって、で、そこで、タイマーズが出てきて、何曲かな、さ、4曲ぐらいトータルやって、まぁ、ちょっと FM 東京をディスる感じ を、それをね、後ろのたまりで、ゲラゲラ笑ってる永井真理子がこうカメラで抜かれてるのとか、私もそこも衝撃に覚えてて、中3とかぐらいかな、高1の時かな。このビデオは秘蔵、もう秘蔵版だよ、これ、とか思って。そんな、もう本当、その、FM 東京のディスった後に、デイドリームビリーバーでバシッとこう、決めてくれるから、またかっこいいのも、と思っちゃう。そこがね、すごいところなんですよね。で、まあ、こんだけFM 東京とか、FM 仙台とか、だいぶこの、偽善者という曲の中ではディスられてたんですけども、まあ、関西人おなじみの FM80 に、ここはね、清志郎、晩年とかになってくると、健康のために結構自転車で長距離を走ってて、で、日本国内とかもいっぱい結構な距離走って、で、FM802 に立ち寄ってくれるっていう。それはもう本当に仕事でじゃない時もどうやらあったみたいで、それだけね、なんか FM802 には気に入ってくれてて、そういう意味もあって、割と私たち近畿の人間にとっても身近な存在ではあるんですよ。あと、まあ、もうそんな伝説数々あるから、私がと聞いた伝説だと、なんかライブ、こう、武道館とかそのアリーナクラスのやつドーンってやって、その後に、楽屋に戻って、こう、なんか、お疲れ、ふーとか、そういうのもせずに、もう、ライブ終わりました。搬入口とかのドアがバーって開くと、こう、でっかいリムジンかな、その、ちょっと、アメ車系みたいなのがダーンって止まってて、そこでお疲れっつって、さって乗って帰っていくっていう、なんか逸話を聞いて、またもう、もう伝説の残す人ってのは、違うなって。かっこいいっすよね。そんなのやってみたいですよね。私、銀座で一時期、働いてた時があって、まあ、クラブよりはもうちょっとカジュアルな。でも、そこの銀座のママも、清志郎のこと、なんかテレビ見たから喋ってて、この人は本当は歌が下手そうにみんな思うかもしれないけど、歌い方とかで。でも本当は上手いと思うとかって言ってて、あ、そうよねって分かってくれた。なんか銀座のママと私ごときが趣味が通じるなんて思ってなかったけども、なんかそういうところでちょっと信子を目の付けどころ正解じゃんみたいな、ちょっと銀座のママ信子っていう名前だったんで、そんなことを今ふっと思い出したりしました。まあ、それぐらいの思い入れが あるんでこうね、その後、まあ、後に私は東京に出てきて、知人のバンドのお助けボーカルみたいな感じで入った時に、ちょっとこの曲をリクエストして、スローバラードをぜひやってみたい。で、そしたら、他のバンドのメンバーが、ちょっとこの手のタイプはやったことないと。しかもギターのお兄ちゃんが、ずっと前半って割とギター出てこないじゃないですか。で、後半の、ほんと後半の手前ぐらいで、ようやくギターソロウィーンって出て、そこで見せるみたいな、いう楽曲のこの構成なので、ギターの兄が、この曲を初めて、携わって待ち延びだくだと言ってました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
フラワーのやっちゃまレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
すいません、あの中盤のトークの途中でカウンターがなんかあれ動いてないなと思ったらぶっつり途切れてたと思います。すいません、そこのリベンジは8月30日、学芸大学シーネというところで私の20周年記念、そしてラジオも10周年記念なんでイベントしますので、そこでお話できたらと思います。まずもあのスローバラードは歌いますんで、はい、よろしくお願いします。であとあのまあやっぱり普段紹介したくても、通常のラジオで披露できない秘蔵グッズ、秘蔵テープ、そしてとにかく初出し、今後もめったに出さないだろう一芸のひととき。それに免疫力アップのためにも発酵フードをちょっと私お手製でご用意してるので、それもお楽しみいただきたいのと、あと昼の部というのを増設しまして、これはもう小さなお子様連れのパパママ特別タイムみたいになってます。で、あと優先的にお昼の部はパパママさん、小さなお子さん連れの方優先で行きたいと思いますので、まあ、昭和のボリュームも含めて、夜の部の方が、スローバラードも夜の部でのお楽しみなので、このコロナの時期なので、マスク着用して、手洗い、うがいなども、体のね、熱などの体温を測りながら、万全を期して、まあ、私もなんですけどお互い頑張りましょう。あとはまあ9月の19日も、即興ダンスセッション出たり、11月は初期型でトロールの森もありますね。はい、ちょっと盛りだくさんでしたが、駆け足でしたが、それではもしの北西ミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。